おはようございます。通告に従いまして、質問させていただきます。まず大項目1番、稼げる町留萌となるための施策についてということで、中項目1番、平成29年度市民アンケートの集計結果についてお伺いします。まず1番目、第5次総合計画の市民アンケート結果に基づく満足度、優先度をグラフ化した指標において、経済、観光に関する項目への期待の高さに比べ、その満足度の低さが際立ったが、この結果をどのように捉えているのかお聞きします。2つ目、この20年間、大きく変動することなく、毎年500人前後の人口減少が続いている。当然この傾向は総人口に対する減少率をどんどん押し上げていくこと となってきている。この人口減少抑制と雇用機会の向上にとって重要施策である経済観光が長きにわたって成果が上がらないのは、根本的にまちづくりや経済システムに問題があり、根本的に考えな直す、土壇場に来ていると思うがいかがか。次に、大項目2つ目、客船寄港歓迎事業についてありますが、6月19日20日と、入港した豪華客船アスカ2に対する歓迎事業は、支出決算見込みおおよそ230万円で実施されてきたが、一般市民にとっては76名の市民見学会への参加という以上の接点しかないように思えるが、その点について市長にお聞きします。1番目、この歓迎事業について、その目的と成果、そして費用対効果についてお聞きします。2つ目、地元留萌との接点として、商店街、飲食店との連動した企画など、経済効果を高める施策が必要と考えるが、市長の見解をお聞きします。大項目3つ目、北の花産地、留萌店、PR 事業についてですが、1番目、留萌市の夏季生産農家戸数、生産量などの現状についてお聞きします。2つ目、北の花産地留萌店 PR 事業の実施内容とその経済効果と成果目標を期待しているのかお聞きします。大項目4つ目、観光事業における地元経済への波及効果についてですが、1番目、観光振興事業は結果においてマネジメントとしてどこの業種業態がどれだけ売り上げを上げたかを明確に提示することが不可欠であり、ともすれば宣伝 PR 事業だけで完結することが多く見られる。市長は観光産業、観光振興事業においてどのような結果を期待しているのかお聞きするものです。大項目2つ目、町の安心安全について、近年道内各地でヒグマの目撃情報、出没情報が増えてきている。それも中山間部を越えて市街地周辺にも出没してきている。留萌市内でも東幌ぬか、タルマップ地区の主要幹線道路周辺での出没が報告されている。これは東幌ぬか、峠下地域で古くから認識されているポロシリ山、通称丸山を中心に回遊してくる手塩山系、東北系のヒグマとされている。また、エゾシカが市内住宅地に出没しているのは、それを捕食対象としているヒグマも住宅地に迫っているものと考えるのが順当のようである。将来起きうる遭遇事故の予防や、8月下旬のタルマップ地区での農業被害をきっかけとした離農などを抑止するためにも対策が必要と思われる。1番目、このヒグマの出没状況対策について、 留萌市におけるヒグマの出没状況をどのように捉えているのかお聞きします。2番目、中山間地域に居住者が少なくなるなどの要因により、ヒグマのテリトリーと市街地との干渉エリアが消滅し、結果的にはヒグマの活動範囲が広がってきていることがうかがえるが、今後の対応についての考え方をお聞きします。大項目3番目、今後の JR の対応について、注目項目の1番、 JR 問題に対する地域の総意についてですが、1番目、仮に留萌線が廃線になった場合どのような影響が出ると市長はお考えなのかお聞きします。2つ目、この JR 問題については町内会長会議の意見を踏まえるとしていたが、それ以外の留萌駅周辺の地域の意見も聞く必要はないのかどうかお聞きしたいと思います。以上、ご答弁よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
土田議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の稼げる町留萌となるための施策ということについてですが、はじめに市民アンケートの結果から経済観光に関する項目への市民の期待に対しどのように捉えているかについてのご質問ですが、市民アンケートについては毎年無作為抽出された1000人を対象に行っており、市民の気持ちを測りながら経年変化を比較することにより、総合計画の進行管理と次年度に向けた事業手法の見直しに向けた参考数値としての活用を図っているところでございます。市民アンケートでの経済観光に関する項目である中心部にぎわいや商業サービスの充実、商店街の魅力、観光に対する機運の高まりについては満足度が低いものの、市の仕事の優先度としては高い回答が得られているところでことから、この分野に対する市民の期待や関心の高さが伺われるところでございます。私といたしましては、今後においても充実が必要な行政施策として取り組まなければならないものであると判断しているところでございますが、留萌プラザを中心とした商店街のにぎわい創出支援など、これまでも各種施策に取り組んでいるものの、市民アンケートの結果に反映されるような満足度を高め、効果を上げることに非常に苦慮している状況と受け止めているところでございます。次に、経済観光に関する項目への対応について、根本的な対策を講じる必要があるとのご質問ですが、人口が右肩上がりの時代と比べ、車社会を反映させた道路アクセスの向上やインターネットをはじめ、住民の買い物手段としての選択技が増え、利便性が向上するなど、商店街に求める役割やニーズの変化が著しく、現在の商業機能のみで中心街にかつてのにぎわいを取り戻すのは大変難しい状況であるものと危惧しているところであります。商店街中心市街地については、これまでの買い物に行く場所としてだけではなく、生産や交流、食、観光との連携などにより新たに回遊性を生む仕掛け作りや、にぎわいを創出するための新たな公共空間としての機能誘導などを研究していく必要があるものと考えているところでございます。今後につきましては、 使いたくなる、足を運びたくなる市民参加型の商店街、中心街地づくりに向け、商工会議所をはじめ、商店街振興組合連合会や市民団体など幅広い意見をいただきながら、方向性を判断していかなければならないと考えているところでございます。次に1点目の客船寄港歓迎事業についてのご質問ですが、客船寄港歓迎事業の目的ということですが、大型客船が留萌港に寄港することをきっかけに、市民にも港に親しんでいただきながら、港町としての郷土意識を育むことを目的としております。また、おもてなしの機運を高め、寄港地としての観光、物産の PR による知名度の向上、リピーターの獲得、交流人口の拡大を図ろうというものでございます。事業の内容でございますが、ゆるキャラ、カズモちゃんによるお出迎えやお見送り、歓迎セレモニー、留萌地域の特産品を販売する物産展、前寄港地より乗船し、船内における観光案内デスクの設置や、留萌高校吹奏楽部や留萌黒潮太鼓による演奏会などの関係事業を実施したほか、歓迎事業を実施したほか、乗組員を対象とした循環シャトルバスを運行したところであります。費用対効果につきましては、留萌市の当該事業の支出見込み額が演奏会出席者への謝礼やシャトルバスの借り上げ料、仮設トイレや発電機のレンタル料などを含めまして207万3000円と見込んでおり、歳入といたしましては北海道からの交付金100万円を財源として見込んでいることや、港湾施設使用料収入が302万6000円あったことから、留萌市としては本事業の効果があったものと考えておりますが、また市内観光をされた方が30名程度いたことや、乗組員延べ460人がシャトルバスを利用して市内飲食店等での食事や日用品の購入をされたとのことから、具体的な金額は把握しておりませんが、一定程度の経済効果があったものと考えているところでございます。次に飲食店との連動した企画等ということについてですが、まあ、寿司商組合では、アスカツ気候限定メニュー、アスカ握りの提供を実施するなど、飲食店独自の企画もあり、前日の船内観光デスクでは、好評を得ていたところでございますが、旭川方面へのツアーへ参加するため、店を訪れる時間が作れず、残念がっている乗客が多くいらっしゃったと聞いているところでございます。今後につきましては、乗員だけではなく、乗客も対象としたシャトルバスの運行など、市内を回遊しやすい環境を整えるなど、経済効果を高める施策について、NPO 法人留萌観光協会や地元経済界などと協議しながら研究したいと考えているところでございます。3点目の北の花産地留萌店 PR 事業ということについてですが、留萌市の柿生産農家の現状についてでございますが、現在、柿生産の専門農家は4戸で、うち2戸は今年営農を始めた新規就農者となっております。このほか、この春から施設野菜と合わせて柿生産をしている農家が1戸でございます。平成28年度における留萌市の柿生産量は2戸の農家で約12万6千本で、南留萌農協管内の生産量のうち 37.6% を占めているところであります。留萌の柿については、夏の冷涼な気候が栽培に適しており、品質が良く、 関東や関西の市場でも高い評価を得ているところであります。特にトルコ企業につきましては、留萌が北限の産地と言われており、その品質と高い生産技術から、市場ではかなりの高値で取引されているところですが、生産者の高齢化により、高い栽培技術の伝承が課題となっております。そうした中、2戸の農家において、実習生を積極的に受け入れていただき、また地域おこし協力隊の制度や市独自の支援制度の活用、さらには柿栽培は稲作などの土地利用型農業よりも初期投資額が少ないことなどから、今年2名の新規就農につながったところでございます。私といたしましては、新規就農者を今後も増やし、留萌市の柿栽培技術の伝承と産地形成につなげてまいりたいと考えているところでございます。次に北の花産地、留萌店 PR 事業の内容や経済効果ということについてですが、本事業は今般の柿農家としての新規就農に対し、今後、牡蠣の販売拡大が期待されていることに加え、牡蠣の出荷先である梅田青果市場からの留萌店実施の要請もあったことから、10月4日に開催される24回トレードフェスタへの出展を通して、北の牡蠣産地としての情報発信、知名度向上と新たな販売ルートの拡大を図ることを目的とするものであります。事業の実施内容といたしましては、株式会社 JF 兵庫県廃生花、JA 南留萌牡蠣生産組合や NPO 法人留萌観光協会の協力を得ながら特別ブースを設け、多品種のトルコ企業による花の展示のほか、留萌の農水産物や加工品をはじめとした物産 PR を行うものでございます。経済効果や成果目標につきましては、一概にお示しすることはできませんが、留萌の柿市場でも高値で取引されていることから、今年の新規就農者に続き、今後も継続して柿農家への新規就農につなげたいと考えており、本事業を通して留萌産柿のさらなる販路拡大を図り、柿における新規就農者の拡大、柿栽培農家の所得向上に期待しているところでございます。4点目の観光事業における地元経済への波及効果ということのご質問ですが、観光振興事業についてですが、これまで道内外の都市圏で開催されるイベントに留萌の観光や特産品の PR を実施しており、集客力の高いイベントに参加することによる知名度の向上、交流人口の拡大や特産品の販路拡大を目指しているところでございますが、成果がすぐに現れてこないのが現状でございます。観光産業としての効果ですが、直接的な観光事業者が少ない留萌市の現状において、観光による効果の把握は難しいと考えますが、観光客に訪問していただくことによる地域への経済効果は一定程度期待できるものと考えております。また外国人観光客の増加や高規格幹線道路深川留萌自動車道の全線開通により新たな展開を迎えることが予想されることから、 NPO 法人留萌観光協会が中心となり、これまで関わりのなかった人々も含め各団体が連携しながら留萌市の魅力や満足度を高めることにより、観光客が消費行動を促されるなど、地域の経済効果が期待できるようになるものと考えているところでございます。2つ目の町の安心安全についてのご質問にお答えしたいと思います。1点目のヒグマの出没状況ということで、ヒグマの出没状況策ということについての質問ですが、 留萌におけるヒグマの出没状況でございますが、この数年は10件程度の出没情報が寄せられ、その都度注意看板の設置や留萌警察署と連携を図り、付近住民に注意喚起を図る対策を行っております。また地元猟友会には出没の状況を随時連絡し、付近のパトロールを実施しております。出没場所は今のところ農村山間地域であり、今年度はこれまでの状況と異なり、一定の地域にとどまるケースが発生し、捕獲用箱罠を設置している状況でございます。次に、中山間地域で熊の活動範囲が広がるのではないかということについてですが、農村地域におきましては、市街地に居住し、耕作地まで通勤する状況が増えていることもあり、中山間地域における居住人口が減少している状況にあります。ヒグマの出没については、留萌のみならず、全道各地で増加している状況にあり、各地域においても、さまざまな対策に取り組んでいると考えられることから、ヒグマの出没情報の変化を十分に把握し、その都度有効な対策を講じるため、他の地域の有効な対策を情報収集し、検討してまいりたいと考えております。今後の JR 問題の、3つ目の今後の JR 問題の対応ということについてのご質問にお答えしたいと思います。1点目の廃線した場合の影響等についてどう考えているかということでございますが、現在利用されている、留萌からは通学で利用されている方が現時点でおりますので、そういう方にも影響が出るんではないかということでございますし、またある意味では旅行でですね、JR、鉄道が好きでですね、全土の鉄道を使って旅行している方に対してですね、影響等が出るんではないかと思いますし、またある意味では留萌駅を中心に栄えてきたと申しますか、かつては留萌の中心市街地は十字街でしたけれども、留萌駅が整備されてからはですね、留萌駅から中心街まで長い商店街の部分での町づくりが行われてきましたので、その町づくりの中にも当然影響が出るのではないかと考えているところでございます。2つ目の駅周辺の地域の意見などをどのように意見集約するかということですが、町内会長会議においては市内全域の町内会役員に対し役員を対象にご案内をしているところでございます。また商工会議所とは毎月開催する経済活性化懇談会などを通じて情報交換をしてきたところでございます。そのため現状において留萌大和田藤山幌糠峠下の各駅周辺を対象とした意見集約の場を設けることは予定しておりませんが、さまざまな機会を通じて市民の声をお聞きしていきたいと考えているところでございますし、団体や地域などからご希望をいただければ情報提供を行ってまいりたいと考えているところでございます。判断等の時期につきましては、引き続き市民の皆さんの声を聞きながら、この地域における公共交通の将来を考えた中で、地域で支えることができ、持続可能な公共交通の在り方について判断していきたいと考えているところでございます。沿線自治体の中で公共交通としての留萌線利用者が多い沼田町、チップベス町との町の動向も注視しながら、判断の時期を見極めてまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。
1番土田議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。大筋前向きに研究していただいたり、取り上げてこれからも行っていかれるということで、受け止めてますが、やはりこの1番目の、稼げる町、市民アンケートに基づくこの、やはり満足度が足りない部分というのは、もうワンステップツーステップ踏まなきゃ、ならないなという感じはしてますが、それで再質問となりますが、 まあ、いわゆる市長おっしゃられたようにいろいろなバリエーションパターンでイベント等にぎわい施策されているのは重々承知ですけれども、いわゆるそれらにぎわい創出支援とかっていうのはやはり短期的なイベントでしかない、その場ににぎわいは作っても継続的に通年そのいわゆる商業界の底上げにつながるようなもんではない、やめるとその日で終わるという、それがただ短期的なイベントの積み重ねの、箇所が留萌プラザであるというだけで、やはりそれはそれでいいんでしょうけれども、やはり根本的な街づくり中心市街地に集客回遊できるような、街づくりも必要じゃないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。
市長。
ヨーロッパでは街の中心というのは教会と広場プラザがあってですね、そこを中心に街づくりが繰り広げていった、そういう中にあって歴史的にもですね持続可能な街づくりとなっておりますけれども、なかなか、まあ、日本の国の場合ですね、そういう形での街づくりというのは当然行われてこなかったという部分もございますので、特にこの留萌の町は港町留萌として、そして明治43年にですね留萌駅ができてですね、明治大正昭和と新たな町の形態ができてきたという部分でございますので、まあもう一度ある意味では今後留萌の町中の中でですね、まあ公園さらには広場としてですね、市民がコミュニケーションを図り、またその空間をですね楽しめるような、そういう方向性というのは今後見出していく必要があるのではないかと考えております。
土田議員。
はい、本当に、その辺同感なんですけれども、まあ、いわゆる短期的なイベントの、繰り返し継続もまあいいんですけども、やはり基本はそれ補助事業でして、それがストップすると何もなくなるっていう構造があるんで、非常に、危うい部分もあるんで、ぜひそのコミュニティとして成り立つような、まあ、具体的に言うと公共施設をエリア内に入れるっていうのがやはり必要になってきますけれども、それでもう一度公共施設の取り込みということで、市長、どのようにお考えでしょうか。
市長。
公共施設を設置する場合については、ある意味では利用者の利便性を考えると、駐車場を含めて大変広い用地を獲得しなければならないという部分でございますので、その用地獲得についてはですね、中心市街地における現状においてはですね、まだまだ時間がかかるのかなと思っております。
土田議員。
はい、そういうわけで、まあ、これまでの流れ、以前その街中に勘違いしたり、いろいろ市の固有地を都会引っ返したりとかっていうような発想もあったんですけども、なかなか地権者と地下の問題が、ハードルになって一歩踏み出せなかったんです。今現状いわゆるこれだけ中心部の地価が下がったり、地権者がもう、まあ、端的に言うと放棄したいという、もう解体費出してくれるなら上げるよというような土地も出てきてますので、これからぜひ研究対象として、やはりその完治なり集積、不動産の集約というようなことも発想し、一歩踏み出してもいいんじゃないかなと思いますけど、その辺いかがでしょうか。
市長。
まあ、ある意味ではその時代時代のニーズに合った街づくりを進めていかなければならないと考えております。
須田議員。
はい、次に、2番目の、客船寄港歓迎事業についてですけども、これもやはり、まあ、なかなか207万の出費で、ある程度の成果はあったということは非常に分かるんですけれども、それからまたこういう機会があったときにですね、ワンステップ踏むためには、いかにやはり富裕層が乗ってくるんで、その1000円、2000円のものでなく、やっぱり例えばの話、1食5万円のものを出すとか、そういうようなもう、かなり大胆な呼び込みというか、 連携と飲食店とか商店街でも連携が必要だと思うんですけど、その辺のまあ戦略ですね、戦術をもっともっと練るこうテーブルが事前に必要だと思うんですけれども、そういう意味でやはり早期にですね、機構内容を周知して関係団体がこう連携するような、大きく波及効果を生むような体制が必要じゃないかなと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。
市長、
まあ、できるだけ多くの皆さん方に声掛けをしてですね、せっかくもう数年に一度しか来てくれない豪華客船ですから、どういう形でおもてなしできるかですね、いろんな団体の皆さん方のアイデアが必要だと思っております。まあ、私も当初富裕層が多いので、ある意味では高額なですね、食事等と思ったんですけども、船内で相当レベルの高い食事がもう提供されるという部分でございまして、なかなかそういう面でのニーズがですね、必要性がなく、まあ留萌は数の子の町として、それではお寿司屋さんでそういうメニューがという話があってですね、企画した点がございますので、まあ、今後におきましてもできるだけそのエージェントの話の中でもですね、いろいろ話し合いをしながら組み立てていければと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、続きまして、3番目の北の花産地留萌店 PR 事業について、まあ、これは非常に、まあ、柿農家が専業が2点、それに新規就農者が、2人ということで、非常に、まあ、産業としては小さいわけですけれども、その割には、割と先ほど市長おっしゃったように、高単価なもの、トルコ企業とか、そういうので、やはり、もっともっと伸びればなという期待はあるんですけれども、ここでお話聞いてると、まあ、いわゆる次のステップとしてですね、マーケティングという話になるんですけれども、やはりまだまだ国内生産量、この柿の生産量のシェアというのが私、分かんないんですが、いきなり大手市場に乗り込んでも、やはり PR 経費とかがないところで、また競合する産地がたくさん出ているところで戦ってもなかなか難しいと思うんです。これはいわゆる戦術的な、まあ、商売の基本ですけれども、やはりシェアの持ってない人間は大きなリングでステージに乗っかってはいけないんですね。やはり小さい力、最低限の生存シェアしか持ってない人間は、やはりその PR 費用の少なさを鑑みても、やはりもっともっと中規模小規模の市場に PR して販路を拡大していくっていうことが必要だと思うんですけども、そういう意味でもっともっとこのマーケティングっていうことで、やみくもに PR に乗り込むんでなく、マーケティングをまずしっかり抑えてから行くのが本筋じゃないかなと思うんですけども、その辺いかがでしょうか。
市長。
まあ、牡蠣の場合は特に生産量がどれだけあるのか、また需要としてどこまで見込まれるのか、当然市場で競争入札で落札されます。まあ、留萌の企業がレベルが高いのはですね、王林のトルコ企業でブライダルに利用できるという道ができましたので、価格が一気に上がったと聞いております。まあ、私どもといたしましては、東京の大田市場や大阪での柿市場においてですね、どういうニーズがあるのかということをですね、いろいろ情報をいただきながら、そのニーズに沿ってですね、生産をしながら提供しているということで、やみくもにいろんな市場にただ出しているということではなくしてですね、ニーズに応じて生産者の方で生産して出しているということ、そして今後のですね、特に大阪市場においては、留萌というのは数の子の町留萌ということで、印象がすごく強いということを、柿市場の皆さん方がお話しされてました。ですから今回の柿のイベントの PR はですね、留萌の年末の数の子にも当然つながっていくんではないかという期待があって開催するということでございますので、まあ、改めて全国各地にどういうニーズがあるのかというよりもですね、柿市場の情報を得ながら生産者と連携を図ってですね、また組合とも連携を図りながら取り進めていきたいと考えております。
土田議員。
はい、 ぜひ、まあ、いわゆる経済効果、成果目標を、立てて、研究していただきたいと思います。さて、次に4番目、観光事業における地元経済の波及効果ということなんですけれども、まあ、先ほど来、ご答弁いただきましたけれども、非常に観光というのは、その方その方、その、まあ、行政なり民間で考え方が漠然としてんですね。去年の6月でしたか、市長も観光産業という、まあ、文言を使われ出したんですけれども、いわゆる市長にとって観光産業というのは、どんなような業種で構成された、どのような産業を言われているのか、ちょっとお聞きしたいんですが。
市長、
世界観光機構 UNWTO が観光統計に関する国際勧告2008において、観光客に対して直接商品の販売またはサービスを提供する産業と規定されており、運送業や宿泊業、飲食業など多岐にわたるため、産業分類としては従来のものにはなく、これまでの分類を横断する包括的なものと考えているところでございます。
土田議員。
はい、そういうわけで、まあ、観光産業、今、市長言われたとおり、まあ、いわゆる総合産業ということで、逆に言うと、あらゆるその産業に影響を与えるというか、波及していくという意味では、非常にやはり見捨てられない、産業であるということは確認できたわけなんですけれども、それで具体的には、まず平成25年に策定した留萌市観光振興ビジョン、2013、これの周期を迎えておりますが、新たなビジョンが策定されると思いますが、まあ、これまでの議論を踏まえて、どのような内容を盛り込んでいくご予定なのか、お聞きしたいんですが。
市長。
外国人観光客や高比較幹線道路、深川留萌自動車道の全線開通に伴う観光客の増加が見込まれていることから、リピーター獲得のための方策など、NPO 法人留萌観光協会や地元経済界の意見を踏まえ、課題を整理しながら、留萌市が目指す観光振興の在り方を示す新たなビジョンの作成について取り組んでまいりたいと考えているところでございます。
土田議員。
はい、そうしますと、新たな観光振興ビジョン、これの構築スケジュールっていうのは、もし、ある程度目処がつくんでしたらお願いします。
市長。
今後、現在のビジョンの内容を検証し、留萌観光協会や地元経済界との意見交換を踏まえた上で、12月を目途に新ビジョンの素案を作成し、1月以降にパブリックコメントを実施し、庁内で検討後、関係団体への意見紹介をし、3月にビジョンの策定を予定しているところでございます。
土田議員。
はい、そういうようなスケジュールが決まっているということで、ぜひ有効な手立てになるような、ものを期待しております。さて、4番目、ただいまも、たびたびも出ますが、 NPO 法人留萌観光協会、が、まあ、ある程度イニシアティブを取っているような印象なんですけれども、先ほども触れました観光自体のマーケティングなり、地域として観光戦略どうするんだ、まずはこの辺の、あるこの辺の部分の産業に対して効果を持っていくんだとか、もっともっと大きくインバウンドを目指して海外まで PR するんだとか、いやいや PR 事業は控えて、もっともっと地道に地元の素材を磨くんだとか、そういった基本的な戦略を練るのはどこなんでしょうか。市長。
市長。
まあ、戦略、観光における戦略、かっては観光行政、自治体がですね、ある意味ではその地域の観光に資する部分についてですね、 観光事業としての予算化をしですね、事業を行ってきた。それから留萌市は留萌の観光施設等を含めてですね、観光協会に管理委託をし進めているという部分でございますので、まあ、今後はですね、観光協会の中にもある意味では観光の事業をマネージメントできるような人材をやっぱり入っていただいてですね、全体の構成をする、そしてその中にですね、あの行政としてのまた事業もですね、新たな事業として取り組んでいただきですね、やはりあの行政ベースで観光行政というのを考えますと、やはり過去の継続という部分が象徴的になりますので、やはり新たな観光ビジネス、観光新ビジネスと捉えてやるとしたらですね、あの観光協会の中でですね、これまで以上な取り組みをですね、再度していくことがですね、それぞれの地域のいろいろな業種とのつながりも深まるんではないかと考えているところでございます。
土田議員。
はい、全く私も同感で、やはり戦略抜きにただ単に事業をこなしていく、その単年度事業をこなしていくんではいつまでたってもやはり観光のステップアップというのはならないんで、ぜひその辺の戦略プロジェクトを組んでいただきたいと思います。続きまして、まあちょっと具体的な話になりますが、まあ留萌の今観光現状を見ますとですね、観光施設はほとんど年間170日、あの資料にも出てましたけど、ほとんどが170日の、オープンなんですね。この辺がやはりなかなか民間を誘導できない部分じゃないかなと思うんですよ。ぜひ、通年事業というのを模索するべきだと思うんですけども、この辺についてはいかがでしょうか。
市長。
まあ、やはり当期間の交流人口は極めてまあ、厳しい環境の中ではですね、開館できないという部分の流れで、今日、冬期間は閉館、閉鎖、そういう状況が続いているということでございますが、今、この北海道の雪もですね、外国人観光客からするとですね、大変雪そのものがですね、大変珍しい、そして体験をするという、そういう部分があるということでございますので、今後のインバウンドの状況等を踏まえながら対応していければいいかなと考えているところでございます。
土田議員。
はい、全くその通りでありまして、やはり年間その4ヶ月ぐらいでは民間食っていけませんので、やはり通年展開を誘導するような観光施設にしていっていただきたいと思うんですけど、まあ、その補足ですけれども、現在もうすでに NPO 留萌観光協会の Facebook とか SNS 見てもですね、やはり留萌の気嵐、冬の鳩、冬祭りとかいろんなものが冬を紹介してるんですよね。ぜひその辺の整合を持たせるためにも、早急に最低限まずトイレとかそういうようなものもオープンしていただきたいんですけれども、手のつけれるところからまずやっていただきたいんですが、もう一度繰り返しになると思うんですけれども、その辺いかがでしょうか。
市長。
まあ、どうしても私ども行政としては費用対効果というものを今国からも求めてられておりますし、やはり財政健全化に向けての議論の中ではですね、やはりできるだけ支出を抑える、そういう部分からかつてはいろいろなそれぞれのトイレもですね、閉鎖に至ったりですね、時間的に閉館しているという部分もございますので、どれだけ冬期間気嵐を見に黄金岬に来てですね、長い間滞在するという時間帯はまだまだ想定できない範囲でございますので、今すぐ冬期間のトイレ開放等については難しいと考えております。
土田議員。
はい、 費用対効果という話は出ましたけれども、トイレの場合は費用対効果でなく非常に急ぐ問題ですので、その場で、空いていなければ非常に困るんで、ぜひ、再考をお願いしたいと思いますが、次に、これまでの議論からもたくさん今回の議会でも出てますけれども、やはり大ごみ先をどうするんだっていう話が圧倒的に多いわけですね。皆さんやはりこの辺の内陸地の人たちにとっても市民にとってもやはり大ごみ先なんですよね。それが残念なことに、入り込み数から何からしてもやはり、看板ポイントである大ごみ先の、廃屋なり、トイレ設備の使いづらさ、駐車場の狭さ、狭隘なキャンプ場とか、いろいろトップセールスに置かなきゃならない部分が非常に、端的に言うとお粗末なんですけれども、この辺、もう一度大ごみ先プロジェクトなり何なり関係者と一緒に、早急に作り上げる必要があるんじゃないかと思いますけど、この辺ではいかがでしょうか。
市長、
今議会で大ごみ先の整備についていろいろ議論いただきましたので、やはり行政というよりもですね、地元の皆さん方の意見を反映しながら、また観光協会等を含めてですね、今後大ごみ先というのをどういう位置づけに再度留萌のシンボルとしてですね、発展させていくのか、その辺のご意見を伺いながら整備していけばいいと私は考えております。
土田議員。
はい、ありがとうございます。使えない廃屋とかですとね、やはり社会貢献したい土建屋さんとかいっぱいいるようですので、ぜひ声かけていただきたいところですけれども、さて、全くこれ、細かいことで申し訳ないんですけれども、今までこの観光の経済効果、実績評価として、入り込み数カウントっていうのが、主体で増えた減ったとかっていうことなんですけれども、いわゆる世界の流れ、国内の観光地の流れではやはり宿泊者数、リピーター数カウントへっていうことで移行してるわけですよね。入り込み数っていうのは通りがかりとも入り込み数になって、実際に経済効果が波及したのかどうかっていうのでカウントの対象にはならないのではないのかということで、非常にこのカウントの問題が大きいんですけれども、そろそろ入り込み数っていうのを、変えて、やはり宿泊とリピーター数ということで、その辺のケース管理始めてもいいんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
市長。
観光庁では各地域の産業における観光売上割合や生産供給状況、雇用状況等の実態を把握し、観光産業振興施策の基礎資料を得ることを目的に観光地域経済調査を実施しております。直近では平成24年度に実施され、中止された対象地域の宿泊、飲食、旅客輸送、小売等の事業者より雇用人数や売上金額、支払い先地域、観光客の割合等を調査しております。この地域の経済効果を評価するためにどのような数値を必要とするのか、今後研究してまいりたいと考えております。
土田議員。
はい、ぜひ、そのように、なればなとは思います。続きまして、2つ目、町の安心安全で、ヒグマの出没状況対策についてということで、ご答弁いただきましたが、まずこれ実際にヒグマの生態とかっていうのはこの北海道で、人が住み始めて長いんですけれども、現実的にはどうも1980年頃からやっと始まったということで、それまではただただ駆除すればいいということだったんですけれども、ただそれだとやはりヒグマの世代構成とかが抜けて学習能力が落ちるということで、もうそれとハンターも老齢化しているということで、他の方策がないかということで、やっと研究が始まっているようですけれども、まず具体的に 留萌でも樽間地区、今まで、あそこに住んでいる80歳以上の人も一度も熊なんて見たことないよっていう人が多かったんですけれども、先ほどの質問に入れさせていただいたように、あそこは、まあ、王子には20戸以上の農家があったんですけども、今11戸で、11戸だったかな、それで7戸が通い作かな、実際に住んでらっしゃる方は4戸ほどなんですけども、そうなると明らかに今までタルマップの奥から熊が国道筋まで来てたんですけども、その中山間の農家のところは迂回してですね、一回も70年間見たことなくてポッと国道筋まで来てるっていうのは、やはり熊が学習能力あるんですけども、そういうことで個数が減ってくると真ん中に出だしてカボチャを食ってたという、そういうようなことで、またエゾヒグマ、私の自説ここで開陳してもしょうがないんですけども、やはり危険が迫ってるということで、早急にやはりどうすべきかということだけの対策案だけでも練っとく必要があると思うんですけども、まずその注意喚起、市民に対する注意喚起というのは現状どのように行われているかお聞きしたいと思います。
市長、
まあ、熊出没情報を得た後ですね、ポスターを掲示し、また状態によっては FM 燃える等で流していただいたり、また実際に新聞報道等でですね、出していただいているということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、それですね、従前のいわゆる注意喚起っていうのは、いわゆる熊の出没情報が上がったときにはですね、必ずその内容を見ると、野山に入るときには鈴をつけましょう、ラジオを鳴らしましょうとか、そういう山菜採りとか野山に入る人に対して の心構えなんですけれども、実際にこれはいわゆる国道筋まで出てきているという状況があるとですね、やはりそこの住民に対してですね、外に夜間、熊の餌となるようなものは置かないとか、いわゆる畑作物の管理とか、そういうような、いわゆる入山する人でなく住民に対しての注意喚起というのが必要になってきているんですけれども、その辺ではいかがでしょうか。
市長。
まあ、熊は本来人間を大変怖がる動物ですから、人間には近づかないという習性だったんですけれども、実際に山の中、異常気象がここ十数年、20年の間に続いてですね、熊が主食としていたどんぐりが圧倒的に減ったということですね。ですから熊の個体を研究している人がですね、年間熊がどれだけどんぐりを捕食し、まあ、広葉樹の実を捕食するんですけども、それらを見るとですね、やはり食に関して行動範囲を広げなければですね、なかなか食にありつくことができない。そういった中で登山客が残したジュースを口にしたりですね、また登山客が廃棄したものによって熊がある今までとは別の味をこう学習したんじゃないかと、そういうお話しされている方おりますので、今当然登山客の中でもそういうものを放置したりですね、そういうことは絶対にしないということで の取り決めというか、そういうこともしっかり対応しておりますし、まあ、北海道全体としてですね、この熊の対策ということでございますので、まあ、留萌市としてはですね、熊が出没する時期にはですね、やはり議員ご指摘のとおり、鈴よりも音楽の方がですね、熊としてには効果があるという情報もありますので、市民の皆さん方にはですね、まあ北海道全体どの地域にあってもクマが出没する可能性があるという、そういうところを認識をしていただいてですね、そのためには音で人間がここにいるということを表現伝えるという、そういう方向性が必要だと私は考えております。
土田議員。
はい、まあ、今おっしゃったように、まあ、人間の食べるもの、は一度覚えると熊にとってはまあ強烈な味ですので、学習しちゃうと、もう人間イコール餌を持っている人間として判断するようですので、まあ、当然今 国道筋でよくコンビニの袋に入ったまま大きなゴミがボンボンボンボン投げられるようなモラルのなさ、あれはまあいずれクマをおびき寄せるものにもなっていくでしょうから、ぜひそういうゴミの不法投棄なりも考えていかなきゃならないことになると思います。それで実際にですね、今現在まあクマが出たよとか民家近くに農作物食べてるよっていうのが、例えば警察に連絡が入るとか、それが例えばこの市役所の閉庁時間、まあ熊当然朝早くとか夕方が活動時期でしょうから、そういった時にどういうような連絡体制を取ってるのかお聞きしたいです。
市長、
市役所が閉庁している夜間や休日においてもヒグマの出没情報があった場合には担当所管に連絡が入る体制となっており、留萌警察署と相互に連絡を取り現場の状況を確認しております。また出没情報は速やかに猟友会に連絡し、状況によってはパトロールや駆除の対応に当たっていただいているということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、ぜひ体制を固めて、例えば通報があった場合24時間対応できるような遭遇事故をなくすためにも、取っていただきたいと思います。それで、まあ、資料なければ結構なんですけれども、この猟友会というのは今現在、何人ほどいて平均年齢何人かって、今お手持ちでしたら、いやなければ結構ですけれども。
市長。
まあ、高齢化が進んでいるということは事実でございますし、若いハンターを育成するのが大変苦慮しているという点がございますし、まあ、今ちょっと私の手元にはないんですけれども、十分な人数かというと、まあ、その点ありますけれども、まあ、農家の皆さん方もですね、実際に猟銃を持ってやる方もおりますから、その方も登録をしてですね、全体的に網羅できるような体制は取っているということでご理解いただきたいと思います。
土田議員。
はい、おそらく、まあ、猟友会も、人数が減って高齢化になってて、なおかつライセンス取っても熊を撃てるようなライフル所持するだけの、ものはないでしょうし、技術もない、伝承もないということで大変、厳しいんで、まあ、今の、遠軽町の先進地みたいにやはり追い払う、熊に学習させるという方が一番先進みたいなので、ぜひそういった点で研究していただきたいと思います。それで続いてそれに関連でちょっと長くなりますが、今現在中山間地でエゾシカ対応の電木柵というのは非常に張られているわけですけれども、あれは実際にはヒグマには全く効かなくてですね、地上高20センチぐらいにちょっと電圧上がったものを張らないとクマというのは掘って入っていくわけなんですね。今のエゾシカは飛んで入らないようにしてるけども、ヒグマは学習能力があるんで掘って入るということが縁があるマルセップでも実証されてるんですけども、それでいずれはそういうようなことがあった場合にも電木柵設置するったら非常にお金のかかる高額なもんなんですけども、その辺でおそらく補助っていうのが出てくると思うんですけど、まあこれは今現在の話じゃないですけども、将来的にそういう話も出てくると思うんですが、この辺の想定というのはありますか。
市長。
まあ、電木柵で対応するということはですね、極めて難しい部分でございまして、箱縄を引っ掛けて取っているというのが北海道全体の方法でございまして、まあ道内いくつかの場所でですね、まあ蜂蜜が熊は大変好物なもんですから、蜂蜜を利用してその匂いでおびき寄せると、まあ箱縄方式が一番私は適切ではないかと考えているところでございます。
土田議員。
はい、まあその辺ででも箱縄っていうのはいわゆる中に入れるこの辺ですとなんちゃうキャラメルコーンを入れたりですね、今市長おっしゃったように蜂蜜を入れたり、ひどい例ですと鹿肉を入れたりしてたということで、今箱縄はちょっと否定論がかなり多くてですね、 そこに入ったものを駆除しても次の若熊がそこをもう匂い分かってますんで、1キロ先から分かってて来るんでおびき寄せるんじゃないかと、次の熊を入れるための状態になるということで、箱縄っていうのも非常に問題が出てきてるんで、まあ、その辺も、ぜひ研究していただきたいと思います。最後の、3番目ですが、今後の JR の、対応ということで、ご答弁いただきましたけど、やはりなかなかこれ昨日の議論からも出てますけども、いわゆる住民に資料を提供してるっていう、まあ一面的ですけど、やはりその資料っていうのは JR 北海道が、提示した資料であって、先ほど質問させていただいたように、どう変わるんだ、住民はやはり JR がなくなったらどれだけ不安が出るのだろうかとか、そういうような、もっともっと具体的に賛否の資料も欲しいわけですね。普段関心持っていわゆる新聞とか読んでると、まあ、それなりの資料というか情報は得るんですけども、やはり、まあ、町内会長会議という話も出ましたけども、町内会長会議がその町内の意見を集約しているわけでもないと思うんで、ぜひこれからも、住民全般に公平なたくさんの選択肢のある情報を流していただきたいと思いますけれども、その辺いかがでしょうか。
市長。
JR 北海道の問題というのは全道的な課題でございますので、多くの報道機関がですね、 JR 北海道の歴史的な流れ、そして現在に至る状況、そして現在の利用者、やはり鉄路というのは利用者あって初めての鉄路でありますし、大量にどれだけのものを過去には輸送していたのかですね、ほとんど多くの報道機関がですね、的確にですね、報道していると私は認識しておりますので、留萌市の方から情報をですね、どの部分について市民がですね、必要とするのかですね、そしてまたその地域が寂しくなるって言われても、どのぐらい寂しくなるのかなという点にはですね、なかなか私どもとして説明がつかないという点でございますので、ご理解いただきたいと思います。
以上で1番、土田議員の質問を終わります。